世紀の36章と37章。36章はもう、エソーの歴史がダーッと書いてあるので、そこはもうさらっと読んで、次に行きます。メインは37章になります。その前に一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞこれからの時をあなたが導いてください。聖書に書いてあることが理解できますように、その力を与えてください。聖霊によってこのことを、ここに書いてあることを私が語れますように力を与えてください。またここにおられる一人一人にも、またこれを聞く一人一人の上にも、またうちにも、聖霊によってあなたが働いてくださって心を開いてください。ここに書いてあることを理解することができますようにお助けください。もっともっとあなたのことを知ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。36章1節から、もうこれ止まらないでざっと読みます。これはエソー、すなわちエドムの歴史である。止まらないって言ったけど止まります。エソーって誰でしたっけ？ヤコブのお兄さんでしたね。イサクの、長男、双子のヤコブのお兄さんのエソーの話です。でヤコブに騙されて、その長子の権利というか、まあ、自分でそれをないがしろにしたんですけど、を売って、そのお父さんの彼の祝福を盗み取られましたね。そのエソーの話です。2節、エソーはカナンの女の中から妻をめとった。すなわちヘテ人エロンの妻アダとヒビ人ツィブオンの子アナの娘オホリバマ、それにイシュマエルの娘でネバヨテの妹バセマテである。アダがエソーにエリファズを産み、バセマテはレウエルを産み、オホリバマはエウシュ、ヤラム、コラを産んだ。これはカナンの地で生まれたエソーの子である。エソーはその妻たち、息子、娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。それでエソーはセイルの産地に住み着いたのである。エソーとは すなわちエドムである。エドムとかそのセイルの産地とかっていうのは今のヨルダンにあたります。だからイスラエルがそのカナンの地ですから、そこから東に行ってヨルダン川を渡って向こう側です。それが、エドム、今のヨルダンです。これがセイルの産地にいたエドム人の先祖エソーの系図である。エソーの子の名は次の通り、エソーの妻アダの子エリファズ、エソーの妻バセマテの子レウエル、エリファズの子はテマン、オマル、セフォ、ガダム、ケナズである。ティムナはエソーの子エリファズのそばめで、エリファズにアマレクを産んだ。これはエソーの妻アダの子である。レウエルの子は次の通り、ナハテ、ゼラフ、シャマ、ミザ、これらはエソーの妻バセマテの子であった。ツブオンの子アナの娘でエソーの妻オホリママの子は次の通り、彼女にはエソーにエウシュとヤラムとコラを産んだ。エソーの子で主張は次の通り、エソーの長子エリファズの子では、主張テマン、主張オマル、主張セフォ、主張ケナス、主張コラ、主張ガダム、主張アマレクである。これらはエドムの地にいるエリファズから出た主張でアダの子である。エソーの子レウエルの子では次の通り、主張ナハテ、主張ゼラフ、主張シャマ、主張ミザ、これらはエドムの地でレウエルから出た主張でエソーの妻バセマテの子である。エソーの妻オホリママの子では次の通り、主張のエウシュ、主張ヤラム、主張コラである。これらはエソーの妻でアナの娘であるオホリバマから出た主張である。これらはエソー、すなわちエドムの子で彼らの主張である。この地の住民ホリ人セイルの子は次の通り、ロタン、ショバル、ツィブオン、アナ、ディション、エツェル、ディシャンで、これらはエドムの地にいるセイルの子ホリ人の主張である。ロタンの子はホリ、ヘマム、ロタンの妹はティムナであった。ショバルの子は次の通り、アルワン、マナハテ、エバル、 シェフォ、オナム。ツィポンの子は次の通り。アヤ、アナ。このアナは父、ツィポンのロバを飼っていたとき、アラノで温泉を発見したアナである。面白いですね、こういうのが挟んであるのは。アナの子は次の通り。ディションとアナの娘、オホリママ。ディションの子は次の通り。ヘムダン、エシュバン、イテラン、ケラン。エセルの子らは、エセルの子は次の通り。ビルハン、ザーワン、アカン。ディシャンの子は次の通り。ウツ、アラン。ホリジンの主張は次の通り。主張ロタン、主張ショバル、主張ツブオン、主張アナ、主張ディション、主張エゼル、主張ディシャン。ディションにディシャン。これらはホリジンの主張で、セールの地の主張である。イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王は次の通り。ベウルの子、ベラがエドムで治め、その町の名はディヌハバであった。ベラが死ぬと代わりにボツラから出たゼラフの子、ヨバブが王となった。ヨバブが死ぬと代わりにテマン人の子から出た、フシャムが王となった。フシャムが死ぬと代わりにモアブの野でミディアン人を打ち破ったベダテの子ハダデが王となった。その町の名はアビデであった。ハダデが死ぬと代わりにマスレカから出たサムラが王となった。サムラが死ぬと代わりにレホボテ・ナハハルから出たサウルが王となった。サウル王と違いますよ。サウルが死ぬと代わりにアクボルの子バール・ハナンが王となった。アクボルの子バール・ハナンが死ぬと代わりにハダルが王となった。その町の名はパウであった。彼の妻の名はメヘタブエルで、メ・ザハブの娘、マテレデの娘であった。エソーから出た首長の名は、その氏族とその場所によってその名を挙げると次の通り。首長ティムナ、首長アルワ、首長エテテ、首長オホリバム、首長エラ、首長ピノン、首長ケナズ、首長テマン、首長ミブツァル、首長マグディエル、首長イラム。これらはエドムの首長で、彼らの所有地における彼らの部落別に挙げたものである。エドム人の先祖はエソーである。大変ですね、これ。で、聖書はこうやってその歴史的なそのものを残していきますが、その、収録されています、歴史的なことが。だからそのこういうエドムの、歴史とかっていうのを付き合わせていくと、こういう人たちの名前が出てきます。ちなみにここの中に出てくる人で有名な人たちっていうのが何人かいます。ただ今ここでは触れないです。その時が来たら、ここに書いてありましたねということで、その振り返ると思います。では次、創世記37章。ヤコブは父が一時滞在していた地、カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。今度はヤコブの歴史が始まります。さっきはお兄さんの、エソーの歴史でした。それで終わりです。で、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてそのヤコブから12人の子供がいて、その12人がイスラエルのその12部族となって、でこれからその先の話が出てくるんですけど、そのイエス・キリストに直結するというか、イエス・キリストに関係する系図の人たちっていうのは、その誰の子が誰々、誰の子が誰々では終わらないんですよ。ヤコブはそのアブラハム、イサク、ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブで、その系図なので、そのヤコブがどういうふうに来たか、ヤコブと神の関係がどうだったか、その子供たちはどうだったか、そういうことをその記録しているわけです。関係があるので、ヤコブの歴史です。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは、イスラエルというのはヤコブですね。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄りの子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。このヨセフという人、彼は 12人の息子の中のうちの1人ですね。でヤコブが特別に愛してたんですよ、この子。なんでですかね。書いてありますけど、彼の年寄りの子だったからと書いてありますね。だからその年齢を言ってその年寄りになった後にその生まれてきた子供なので、余計に愛するというか、そういう心理が働くんですね。しかもヨセフのお母さんは誰でしたっけ。ラケルです。ラケルは、ヤコブは4人の奥さんがいました。レアとラケルとチルハとビルハです。ビルハと、チルパです。その4人ね、その中で一番愛してたのはラケルですよね。そのラケルのお姉さんがレアですよ。やりましたね、覚えてますかね。でそのラケルと結婚したいがゆえに、そのレアと、まあ騙されたんですけど、これはでレアと結婚し、そしてラケルと結婚したんですよね。でそういうその子供が生まれる生まれないの話になって、それでその女奴隷を、それぞれの女奴隷をその夫に与えて、それで妻としたんですよね。ビルハっていうのとジルパですよ、それが。でその4人から生まれてきたのが12部族のその頭になる人たちです。ヨセフはその中の一人で、ヤコブお父さんが一番愛していた人、奥さんラケルの長男です。まあそれもあったでしょうね。そして年寄りの子だったっても書いてあるし、でそれがゆえに3節を読むと、それで彼っていうのはヤコブは袖付きの長服を作ってやっていた。でこの当時、この袖付きの長服っていうのはそのみんなが着てないんですよ。その支配者とかその王様とかそういう偉い人たちだけがその着てた服なんですって。だからそのヨセフっていうのをその見れば、その見るたんびに長服を着てるわけですから、他の人たちが着てないその特別な服を着てるっていうだけで、もういかにもそのお坊ちゃまじゃないですけど、お父さんから特別に大切にされてるみたいな、特別扱いされてるって、ひいきされてるっていうのが見て取れるんですよ。自分の兄弟たちがの中で、自分じゃなくて他の兄弟が自分よりもひいきされてる、自分よりもいい思いをする、そういうなんか不公平な状況になったら、その人のことを好きになれますか。職場とかその友達の関係とか家族とか全部そうですけど、やっぱりいい思いしないですね。なんである人だけって。別にヨセフが何か有能だったからとか、ヨセフが何かそのヤコブに対して良いものをしたっていうわけじゃないんですよ。ただその年寄りの子だったから余計に愛したんですよ。ひいきですね。エコひいきですよ。でその結果どうなったかっていうと、彼の兄たちは父が兄弟の誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。相当ですよ、兄弟の中でその憎むっていうのは。自分も弟がいますけども、必ずしも毎回毎回その仲が良かったわけじゃないですよ。自分が悪いし、僕も悪かったし、向こうも悪いかもしれないし、往々にして僕が悪かったですけど。でもうまくいかないことってあるんですよ。でもどうもこれその1日で終わるとか2日で終わるとか、引っ張っても1週間とか、そういうのじゃないんですよ、これは。どう見てもその弟に対するお兄さんのその憎しみって、お兄さんたちの憎しみっていうのはかなり大きかったはずですよ。彼と穏やかに話せないんですもん。そういう人っていませんでしたか。僕はなんか中学生ぐらいの時にいましたよ。あんまり好きじゃない人っていうか嫌いな人がいて、その人の前に行くと普通に話そうとするんだけど、なんかこう穏やかに話せなくて、 いつもなんかドキドキしてたり、なんか作り笑いをがもうバレバレみたいな作り笑いを浮かべてたりしてました。でもそれは兄弟の中ですからしんどいですよね、きっと。そういう兄弟です。しかもその、お父さんからひいきされていた、エコひいきされていたそのヨセフっていうのは、その袖付きの長服を作られてそれを着てただけじゃないんですよ。お父さんからその余計に愛されただけじゃなくて、2節を読むと、お兄さんたちと一緒にその見習いとして羊の群れを飼ってたんですけど、2節の後半を読むと、ヨセフは彼らのお兄さんたち、彼らの悪い噂を父に告げてたんですよ。だからヨセフは常になんかいい子ちゃんみたいな感じなんですよ。それで先生みたいな感じでその、まあ、告げ口っていうか、それを言うとなんか悪く聞こえますけど、別に正しいことは正しい、悪いことは悪いんですけど、そういう自分の悪いことをその権威を持ってるお父さんにそのバラされるというか、チクられるっていうのは、悪い言葉で言うとそのいいことじゃないんですよ。なんか内心穏やかになれないんですよ、やっぱそういうこと続くと。むしろ愛を持ってその正しいことを言って、自分がその悔い改めるっていうか、その正しく歩めるようにその使えてほしいですよ。僕は誰かのことをそのチクチク言って、でその人のことを悪く言うよりは、その人がその成長するように使いたいですよ。でもヤコブはそういう人じゃなかったんですよ。あ、ごめんなさい、ヨセフは。お兄さんたちの悪いところをその見てはお父さんにその告げてたんですよ。そりゃあお兄さんたちはいい思いしませんね。エコヒーキっていうのは聖書にも出てきます。例えばローマの2章の11節、開けなくていいですけど、神にはエコヒーキがないって、ユダヤ人だろうとギリシャ人だろうと、イエス・キリストを信じる者にはその平等であられるって、信じない者にも平等ですよ。イエス・キリストを信じているのであればその魂を救うし、そうじゃないんだったらその裁きの日にエコ引きとか関係なく、この人は悪者でもいいやつだからちょっと救ってあげようとか、そういうのはないんですよ。神にはエコ引きがないって書いてあります。ヤコブの3章の17節を読むとこうあります。上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身に満ち、エコ引きがなく見せかけのないものです。エコ引きするってことは知恵がないってことですよ。世襲でいう知恵っていうのは、人を治めるとか、その人とのその関係、お互いの関係を築いていく上で必要なものが知恵です。なんか悪知恵とか、そのどうやって自分がのし上がるかとかじゃないんですよ。どうやったら相手をその愛するかっていう、どうやったらその相手が成長して神の方を向くか、そのためのその考えとか知恵、そのっていうものが知恵ですよ、聖書で言う。だからそれは一番最初に純真なんですって。シンプルに純真に、心からこの人が成長するといいなっていう、愛そうっていう、それが知恵ですよ。で、エコひいきがないんですって。見せかけもないし、憐れみと良い身に満ちてるんで、身っていうのは愛ですよ。愛で満ちてるんですよ、知恵には。同じヤコブの2章にエコひいきっていうのが出てくるんですけど、その前にそのあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいって、この律法はその良いものだっていうふうに言ってます。もちろんキリストが私を愛したように互いに愛しなさい、そういうふうにも言われてます。互いに愛するっていうのは、そういう文脈の中でエコひいきっていうのは罪なんだというふうに書いてあります。ヤコブの2章の9節に、愛がないってことが罪ですからね。愛さないんだったら罪ですよ。 しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。エコひいきの話です。そもそも神はエコひいきしないし、エコひいきっていうのはその罪、ごめんなさい、知恵がないことだって。そして知恵がないわけだから、そのお互いのその関係を立て上げることができないんですよ、知恵がないと。で、愛するっていう関係でないので、愛さないっていうことになるので、エコひいき自体が悪いこと、罪だって書いてあるんです、律法に違反するって。だからエコひいきっていうのは、もう一度言いますけど、その愛するっていうものと全く真逆のことです、エコひいきっていうのは。そして知恵がなくて、お互いのその関係を立て上げることができないということです。ヤコブはそういう意味で知恵がなかったんですよ。家庭を治められなかったんですよ。4節を読むと明らかですよね。父が兄弟たちの誰よりもヨセフを愛しているのを見て、ヨセフを憎んで彼と穏やかに話すことができないんですもん。そもそもそのお父さんがしっかりとそのエコ引きなく12人にその仕えてたら、仕えてるというか、そのお父さんとしてその役割を果たしてたら、こういうことは起こらないんですよ。私たちはエコ引きがありますかね。まだ僕は子供一人ですけど、同じように愛せるかなって思いますよ。友人関係とか職場での関係とか、私には自分には知恵がないなって思う時が多くあります。エコ引きしてしまいがちなので、この人とはうまくやりたいっていう、でもこの人はもうめんどくさいからいいやっていう。でも同じヤコブには一章の5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますと書いてあります。知恵がないなと思ったら、その人との関係を築く上で自分に知恵がないなって、純真さとか平安とか平和とか寛容温順憐れみとか良い意味愛とかがないな、エコ引きしてしまうな、見せかけばっかりで内側はその穏やかじゃないのに見せかけようとしてるなっていうのがあれば、神に願えばいいんですよ。そしたら与えられるって、ヤコブの一章の5節です。神の愛もそうですよ。聖霊によって注がれると書いてあるので、聖霊は求めたら与えられますから。求めるだけなんですよ、私たちがその言われてるのは。知恵がないんだったら求めなさいって、誰にでも惜しげなく咎めることなく神はお与えになるって。ヤコブのその子供たち12人っていうのはイスラエルのその12部族の長たちですよ。僕らのイメージとしては、理想としてはやっぱりその12人がそれぞれ素晴らしい人で、素晴らしい人格者で、互いのその仲っていうのも仲が良かっただろうなみたいな、そういう勝手なイメージがあるんですよ。でもそんなことないんですよ、聖書がはっきりと書いてあることは。ヨセフはお兄さんたちのことをお父さんに告げ口するし、他の兄弟たちはヨセフのことをその憎んでて、そして穏やかに話すことができないんですよ。それが現実ですよ。この理想と現実のギャップです。そのヨセフ、彼が2つの夢を見ます。5節、ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。夢の内容を告げた、その話したら余計に憎まれたんですね。どんな内容だったかというと、6節、ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると、 私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフは何を考えてこれを話したんでしょうね。少し考えればもっと憎まれるっていうのがわかるはずなのに、面白いですね。はいははい、家は家なのか、それともその自分の素晴らしさっていうのをこのひけらかしたいのかわからないですけども、はっきり書いてないので。でもこういう夢を見てしまって、これをお兄さんたちに言ったがゆえに余計に憎まれたんですよ。そりゃそうですよ。もう一つ夢を見ます。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。すると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。ヨセフがその見た夢を、兄弟たちもまた お父さんのヤコブもちゃんとその理解してるんですけど、太陽とか、太陽っていうのがお父さんですよね。月っていうのがお母さんたちですよ。で、11の星っていうのはその兄弟ですね。他の兄弟たち。だからその家族全体がそのヨセフのところに行って、その伏し拝むっていう風に捉えられる夢を見たんですよ。注意節、兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。もう皆さんすでに知ってると思うんですけど、そうなるんですよ。正夢となるんですよ、この後。お兄さんたちとお父さんとではその反応が違いました。この夢を見たときに、この夢の話をしたときに、お兄さんたちはヨセフのことをこのことでますます憎んだんですよね。なんだよこいつって、なんていうのかな、うぬぼれてるんだって、このいけつかないなこいつって余計嫌ったんですよ。でもお父さんは確かにその彼を叱ったんですよ。こんなことがあるかって。でもなぜか知らないですけど、お父さんはそのことを心に留めたんですよ。イエス様の、まあ、お母さんというか、ある意味本当のお母さんじゃないんですけど、そのイエス様はマリアから生まれましたね。お母さんマリア、イエス様がその成人して杉越の祭りに行きます。エルサレムに。その時にその帰る時になって、お父さんとお母さんがそのヨセフとマリアがイエス様を探した時にいないんですよね。それで、あ、いない、どこ行ったんだって言って、エルサレムまで引き返します。その時にイエス様は宮におられましたね、神殿に。なんでこんなところにいるんだって、なんで私たちと一緒にいないんだよっていうふうに怒られます、イエス様は。でもその時にイエス様はこう言いました。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですかって。もうこの時にすでにイエス様はその自分の父の家っていうのはヨセフさんとかじゃなくて、その神の家である、その神殿、自分のその神と私、その自分の関係を指してるんですよね。しておられるんですね、その時に。だから私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったんですかっていうふうに言うんですよ。で、その言葉の意味は分からなかったと書いてあります。でもマリアはどうしたかっていうと、それを心に留めてたって書いてあります。イエス様が初めて行ったその奇跡っていうのは何か覚えてますか？ カナの婚礼です。水をワインに変えたんですよね。その時にワインがない、どうしようってなったんですよ。その当時、その出すワインが、お客さんに出すワインがないっていうのは、その準備した人の恥になるんですよ。で、どうもそれを読んでると、マリアさんがその婚礼のそういう裏方を取り仕切ってるので、その責任があったんですよ。で、それで亡くなっちゃったので、どうしようって言ってイエスのところに行ったんですよ。お客さんに出すブドウ酒がなくなってしまいましたって。どうしましょうって。面白いですよね。どうしましょうって言われてもどうもできませんよって普通になるんですけど、でもマリアはイエスのところに行ったんですよ。弟子たちも一緒ですから、交渉外ですよね。30歳ぐらいになってて、その成人というか、そのエルサレムに登ったのが13歳とかその辺ですから、イエス様が15年ぐらいの前のことを覚えてたんですよ。マリアは心に留めてたんですよ。この子は何か違うっていうか、そのもう生まれる前からそのガブリエルが現れての話ですからね。そういう一つ一つのことを彼女は心に留めてるんですよ。で、そうやってあっていう時に、どうしようってなった時にイエスに対する信仰が少し働くんですよ。あの子に頼んだら何とかなるかもしれないって。でもしかすると僕らにもそういう、あれ何だろうこれっていうのがあるかもしれないです。もしかしたら夢かもしれないし、もしかしたらその自分になんでこんなことが起こるんだろうとか、そういうことかもしれないし、聖書を読んでてなんか知らないけどこの箇所がすごく心に残るとか、自分には理解できないけど何だろうとか、そういうのを心に留めておくといいかもしれないですね。ローマの8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。僕らはいろんなその理想があるんですよ。こうなってほしいっていう。自分の人生設計であったり、自分のその友人関係であったり、家族との関係であったり、職場での関係であったり、いろんなその理想があります。でも実は現実が違ったりするんですよ。そこで苦しむ人は多いですよ。まあ、苦しまない人の方が少ないでしょうね。でも神は全てのことを働かせて益としてくださるっていうことを私たちは知っています。そうパウロは言ってるんですね、ローマの人たちに。心に留めておく話です。心に留めておくといいんですよ。なんでこうなったんだろうって、ダビデみたいになんでこうなるんだっていう中で神が良くしてくださるっていう信仰をいただいて、それを働かせて助けてくださいっていうのを続けてると、後々、あ、なんだこういうことだったのかっていうことが多くあるかもしれません。神にはその無駄な一手はないので、僕は将棋とか碁とかあんまり打ったことないですけど、五目並べはやったことありますけど、将棋とかあまり強くないです無駄な手がいっぱいあって、先のことをこうなるだろうこうなるだろうって考えてもそうならないことが多かったりするので、あんまり強くないんですよ、考えすぎてでも神には無駄な一手っていうのはないんですよ。一つも無駄なように思えるものも全部それをその神の一手にしてくださるんですよ。でも全ての人に対してではないんですよ。全てのことを働かせて益としてくださるっていうのをよく聞きますけど、この御言葉はだから大丈夫よっていうふうにその励ましたりするんですよ。でも誰に対してかっていうと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはって書いてあるんですよ。だから僕らがその神に従って、また神を愛そう、だからその神がお家になりたいことをに従ってそれに応答してやるぞっていう時に、人を愛するとか、キリストを述べ伝えるとか、 よく理解できないことっていうのが起こったりするんですよ。なんでこういうことが起こるんだろうって、なんで自分のその理想としてる自分が考えてたように起こらないんだろう、なんでうまくいかないんだろうっていう。でもそれは全部その神のその一手に過ぎないんですよ。その手の内にあるんですよ全部。僕らがその間違ってしまったこと、罪を犯してしまったことでさえ神は益に変えてくださることができるんですよ。だから罪を犯しましょうじゃないんですけど、ヤコブはこのことを心に留めてたんですよ。なんだろうこれって、こんな夢を見るなんてこの子は何なんだろうって叱りをしましたけど、12節。その後兄たちはシュケムで父の羊の群れを飼うために出かけていった。それでイスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシュケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。すると答えた。はい、参ります。また言った。さあ行って、兄さんたちや羊の群れが無事であるかを見て、そのことを私に知らせて帰ってきておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いにやった。それで彼はシュケムに言った。ヨセフはお父さんのヤコブから使いに出されるんですね。ヘブロンからシュケムへ約110キロです。結構長いですね。久米島から那覇ぐらいですね。100キロ110キロっていうと、お兄さんたちとその羊の群れの様子を伺いに行ったんですよ。お父さんから離れて。15節、彼が野をさまよっていると一人の人が彼に出会った。で、野をさまよっているというのはその迷子になってたわけじゃなくて、おそらくそのなんていうんですかね、足跡とかその痕跡を見つけてどこに向かったんだろうとかっていうのをそのトラッキング追跡してたんですよ。それでそのあっちに行ったりこっちに行ったり、ここかなあそこかなってその足跡を見つけながら、あ、ここで野宿してるから次はこっちに行ったはずだみたいな、そういうふうにやってたんですねきっと。そうすると一人の人に出会って、その人は尋ねていった。何を探しているのですか。ヨセフは言った。私は兄たちを探しているところです。どこで群れを飼っているか教えてください。するとその人は言った。ここからもう立って行ったはずです。あの人たちがドタンの方へ行こうではないかと言っているのを私が聞いたからです。それでヨセフは兄たちの後を追って行き、ドタンで彼らを見つけた。ドタンというのはそのシュケムから約30キロぐらい離れているところです。だからお父さんのところから、ヘブロンからするとだいたい140キロとか、すごい遠く離れている場所で140キロ離れているところですね。18節、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。お父さんから離れると、そのかわいいかわいいってやってくれる人のその手から離れると怖いですね。お兄さんたちはそのぐらい憎んでたんですよ彼を。ということはヤコブもヨセフも二人ともここまでお兄さんたちからその憎まれてるとは思ってなかったはずですよ。もしヤコブがそのこのことを知ってたんだったら、ヨセフを殺してしまうかもしれないっていうぐらい知ってたら使いにやらないですもん。だって自分は自分のお兄さんであるエソーの手から逃げた人ですから、殺されると思って、そういうのは察知してるはずですよ。でもこの段階ではヤコブはそのヨセフを送ったので、みすみすその死んでくださいっていうふうに殺されてくださいって送ったわけじゃないですから、必ず戻ってきなさいって言ってますからね。無事であるかを見てそのことを私に知らせに帰ってきておくれ、14節に書いてあるように送り出したんですよ。でもお兄さんたちはそのヨセフもヨセフ自身もまたヤコブも思わなかったほどにヨセフのことを憎んでたんですよ、自分の兄弟なのに。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。 さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないか。だからよっぽどそのヨセフが見た夢っていうのは気に食わなかったんですよ。こんなん俺様たちがあいつの足元に行ってひれ伏すなんてありえるかって、ものすごく憎たらしかったんですよ。だから今はこれで殺して、その獣に食い殺されたっていうふうに言ってしまおうって。そしたらそんなこと起こり得ないじゃないかって。さあそれでどうなるか見てみようって言ったんですよ。悪い奴らですね。イエス様が十字架にかかった時もそうですよ。もしお前がキリストだったら、お前が神の子だったら、ここから飛び降りてみろって、飛び降りてみろじゃなくて、その降りてみろって、そして自分を救ってみろって、そうチャレンジするんですよ。後で泣きを見ますよ彼らは。しかしルベンはこれを聞き、21節、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を奪ってはならないと言った。ルベンは長男ですからね、そのある意味全てのことにおいてその責任を持っている人ですよ。だから長男としてその止めるというか、そんなことをあの子の命を奪ってはならないって言ったんですね。もしかするとその覚えてますかね、そのディナの件、自分の弟、実の弟シメオンとレビがその町の人たちを騙して割礼をしたらいいよって言って、でそれでそのちょうど傷がうずく3日目に全員を殺したんですよね。でその復讐劇みたいなのが頭にあって、それをもうそんなことを見たくないって、自分がその手に自分の手を血に染めたくないっていうふうに思ったかもしれません。そこも書いてないのではっきりは分かんないです。でも少なくともルベンは止めようとしたんですよ。そしてさらに言った、血を流してはいけない、彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい、彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し、父のところに返すためであった。ヨセフが兄たちのところに来た時、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その穴には水がなかった。今もいっぱい残ってますけど、イスラエルに行くとそういうその水を溜める場所っていうのがあります。穴になってて、基本雨がほとんど降らないところですので、なのでその雨季の時に、雨季に雨が降ったらその水路みたいなのを掘って、でそれでその、池というか深い穴を掘って、その中に水が溜まるようにするんですよ。そうするとその乾季の間も そこで家畜に水をやったり、自分の水をその確保したりすることができるので。でもここにはその水がなかったと書いてありますから、その、水を溜める場所、貯水槽というか、そこに投げ込んだんですね。でもルベンはその後で後々来てヨセフをそこから救い出してお父さんのところに返そうとしたんですよ。すいません。ルベンはまあ他の弟たちというか、自分の弟たちを騙すというか、企てに参加するふりをして、後でヨセフを救おうとしたんですけど、堂々と行えばよかったんですよ。やめようって、別にその企てに参加するふりをする必要もなかったんですよ。救いたかったら救おうよって、正しいであれば、それを正しいと思ったんだったら、自分のメンツとかあんまり関係なしに堂々と行うべきですよね、本来は。僕らも弱いんですよ。正しいと思って知りながら、神が願っていることっていうのが分かりながらそれをしないとか、神が願ってないと分かりながらそれをするとか、 イエス・キリストを明かしするってことは神が願ってるというふうに知っておきながら、職場でそのことを伝えられないとか、忘年会のシーズンですけどその中でそのキリストに従う者としてその立ち続けるとか、いろんなことそのことが働くんですよ。自分のメンツとかを考えると、いやここで他に合わせとかないと、他の人たちに合わせとかないと、結局そのクリスチャンっていうのは付き合いが悪いな、ダメだなとかっていうふうに言われたらどうしようみたいな、それが怖いからそういうことを言い訳にして神に従わないことを選んじゃったりするんですよ。僕も前も話したかもしれないですけど、大学の卒業式ですよ。もう最後これであんまり会わないだろうっていう友達といっぱいいました、友達たちと。それでその時に自分がクリスチャンだってことは言ってなかったんですよ。大学3年生の時かな、そのはっきりと自分は自分の罪が分かってキリストを信じようって、このキリストが自分の罪を負ってくださったのかってそこで信じましたよ。でも信仰が弱かったんですよ。でキリストに従うっていうところまではっきり言ってなかったんです、あの時。で大学の卒業式の時に、まあ仲いい友達と一緒にいて、その時に不意打ちを食らったんですよある人が僕のところにいきなり来て、ほとんど話したことない人なんですよ。でもいきなり来て、木下君って教会行ってるクリスチャンなのっていうふうに聞かれました、そのみんなの前で。で僕はそこで1秒間のうちにどのくらい考えたか分かんないですよ。いろんな計算したんですよ、ガーって。でそれで知らないっていうことを言うってことを選択したんですよ。僕は知らないって、そんなんじゃないよって。後で悔い改めましたけど、かなり後になったですよ。今ここで言っとかないと、ここで拒否しておかないと、違うって言っとかないと、そのキリストを伝えるその機会すらもないみたいな感じで自分で言い聞かせたんですよ。でも結局あれで最後っていう人たちが多いですよ。卒業式以来会ってないっていう大学の友達が。サウル王の息子でヨナタンという人がいます。でこの時代ペリシテ人っていうその人たちがいて、そのイスラエルに対してものすごいその戦いを挑んできたんですよ。でその戦いのど真ん中で、そのイスラエル軍はイスラエル軍サウル王に、サウル王の手勢が2000、ヨナタンの手勢が1000、全部で3000ですよ。3000のその兵隊がいたんですよ。でも一方ペリシテ人がそのイスラエルに対してその戦いを挑んでくるんですよ。第一サムエルの13章14章に書いてありますけど、今は開きませんけど。でペリシテ人の内訳を見るとすごいですよ。イスラエル軍は3000人です、その手勢が。ペリシテ人は戦車3万、いきなり戦車だけで10倍です。で騎兵6000で、海辺の砂のように多い民って書いてあります。もうありえないんですよ。そういうペリシテ人の軍隊が攻めてくるんですよ、イスラエルを。で、このヨナタンさん、サウル王の息子、聖書に書いてあるだけを読むと、ダビデ王よりも神に従っている人ですよ、この人。ヨナタンがある夜言うんですよ、自分の道具持ちに。なあって、これから戦いに行くぞって。第1サムエルの14章6節、さああの割礼を受けてない者ども、つまりペリシテ人ですの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても少人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。ものすごい信仰ですよ。で2人で行ったんですよこのペリシテ人、戦車3万、騎兵6000、海辺のように多い民のその先人に行ったんですよ、2人で。おーいって、それで全て撃ったんですよ、この人たちを。神が救ったからですよ。神に従うときに、神は私たちがその大人数であろうと少人数であろうと 100人であろうと3000人であろうと2人であろうと1人であろうと関係ないんですよ。神の前に、神の前に私たちが強い弱いというのは全く関係ないんですよ。強いものを助けるのも弱いものを助けるのも神にあっては何の変わりもないんですよ。そういう信仰が働くと神に従おうっていうことも励まされるんですよ。僕らは信仰が励まされる必要があるんですよ。勇気を振り絞ってなんか無理なんですよ。もうそもそも嫌だって思ってることをその勇気を振り絞ってやるなんてできないですもん。勇気そんなところに湧いてこないですよ。そこにあるものといえば信仰しかないですよ。神がおられるんだったら大丈夫なはずだっていう。神に従うときに僕らの策は必要ないですよ。ルベンみたいに今はここに合わせておこう、そしてあの後でこうしようみたいな。神が行こうって言ったら行きましょうよ。行くなって言ったら行かないでおきましょうよ。あとは何とかしてくれます神が、っていう信仰が励まされてたいっていたいですよ。ずっと常にキリストに従おうという時に、25節、それから彼らは座って食事をした。すごいですね。自分の弟を穴に投げ込んで、水もないところにここで放置しようとしてるんですよ。これで今殺人が成立するみたいな、餓死させようっていう、その飢え死にさせようっていうふうにしたその直後に座って食事してるんですよ。どんな神経ですかね。でも本当にそこに何ていうのかな、罪悪感がないというか、その哀れむ心っていうのは全くないんですよ。彼らが目を上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。ラクダには受講と入講と持つ役を背負わせ、彼らはエジプトへ下っていくところであった。だからその 大将ですから、その商人の人たちがその一個連隊をこう組んで、イスラエルの土地からエジプトに下って、そこで商売のために行こうとしてたんです。それが見えたんですね。するとユダが兄弟たちに言った。ユダはルベンの弟ですね。実の弟を殺し、その血を隠したとて何の益になろう。さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。その時ミディアン人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。ユダが提案したんですよ。何の益になろうって、殺したとしてもお金にもならないんだからって。ちなみにイエス様はイスカリオテのユダに銀30枚で売られましたけど、この時ヨセフは分かりましたって言って素直についていったんでしょうかね。僕ならかなり暴れますよ。お兄さんたちこんなことしないでくれって、動画助けてくれって、憐れんでくださいって。17歳ですから力の限りそう叫びますよ。少し先に行くと、創世記、同じ創世記の42章。もう話は知っておられる方が多いと思うので、その後ヨセフはその取り上げられるっていうのは、その昇進するというか、エジプトでそのエジプトの王様のナンバー2、まあ、もしくはナンバー3になるんですよね。で、国の一切を任されるんですよ。で、王様のようになるんですよ。そこに飢饉がイスラエルの地で起こって、カナンで起こって、それでお兄さんたちがその夢のように、ヨセフが夢を見たようにそのまんまその行って食べ物を与えてくださいっていうふうに拝んで、節を拝むんですよね。で、彼は分かんないんですよ、最初は。そのお兄さんたちは、これがヨセフだってこと。だいたい20年ぐらい経ってますから、そこから10代の時、僕が10歳の時にしか見たことのない人は今の僕を分からないかもしれません。それくらい変わってるんですよ。で、創世記の42章の21節、22節を読むと、彼らは互いに言った。ああ、我々の弟のことで罰を受けているんだな。あれが我々に憐れみを乞うた時、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。 それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。21節に書いてあるように、弟ヨセフは憐れみを請ったんですよ。憐れんでくれって、許してっていうか、もうこういうことしないでくださいって。彼の心の苦しみを見たんですよ。でも聞き入れなかったんですよ。で、罪悪感があるんですよ、彼の中にも。ここで初めて、ヨセフはエジプトに連れて行かれます。でもヨセフに対して何の憐れみもこの時点では示さなかったんですよ、お兄さんたちは。ルベンはどうなったかというと、29節。さてルベンが穴のところに帰ってくると、なんとヨセフは穴の中にいなかった。彼は自分の着物を引き裂き、兄弟たちのところに戻っていった。あの子がいない。ああ、私はどこへ行ったらよいのか。で、どうもこの時にはルベンはいなかったんですね、一緒に。そのイシュマエル人に、そのミディアン人というか同じですけど、に、その、売った時には、ルベンがいなかったってことですね。で、ルベンは悲しんだんですけど、後の祭りなんですよ、こうなってしまうと。だから神を信頼してというか、その本当にその信仰を働かせて、後のお祭りにならないように、神が助けてくださるからっていう信仰の冒険をするといいんですよ。ダビデ、ヨナタンと道具持ちは、ちなみにその行ってダメだったらダメで帰ってこようっていう、そのぐらいの感じですよ。行って大丈夫だったらペリシテ人を全部その神が渡してくださるだろうって、行ってダメだったらまあ帰ってこようって、逃げ帰ってこようっていう、それぐらいのなんか話なんですよ。もう必ず私は死にますみたいな、切腹してでも一矢報いるみたいな、そんな感じじゃないんですよ。もし神がその扉を開いてくださってよくしてくださるんだったらそうなるし、そうならないんだったらすぐそこ帰ってこようっていう、それぐらいの、そのまあ軽いというか、あまり軽くはないですけど、もちろん神に信頼するとそういう平安があるんですよ。うまくいけば神の手柄だし、うまくいかなければ自分の思い違いだったなって、ただそれだけですよ。ルベンは悲しんだんですよ。でも後の祭りでした。31節から最後まで、彼らはヨセフの長服を取り、親着をほふって、その地にその長服を浸した。そしてその袖付きの長服を神のところに持って行き、彼らはこれを私たちが見つけました。どうかあなたのこの長服であるかどうかお調べになってくださいと言った。父はそれを調べていった。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは髪裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の娘たちは皆来て彼父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉に行けいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いた。あのミディアン人はエジプトでパラの定身、その侍従長ポティファルにヨセフを売った。また騙されたんですよ、結局ヤコブが。自分の蒔いた種を刈り取るっていう話です。ヨセフが獣に殺されたことにしたんですね、兄弟たちは。で、その時に使ったのは親木の血ですよ。ヤコブがお兄さんのエソーを騙した時に使ったのもそのヤギの毛皮ですよ。で、悲しんだんですね、騙されて。息子娘たちの慰めは拒否したんですよ。これがイスラエルのその12人の族長たちの話です。これからもうちょっと詳しくなりますけど、でもいろんなその理想があるんですよ、僕らの中には。こうなるだろうな、ああなるだろうな、こうなるといいなっていう。でも現実は違ったりするんですよ。でもその中で神はもうすでにご計画を持っておられて、 その自分たちが思うように行ったことも、思うように行かなかったことも、実は全部その神の手のひらの上にあるというか、それで神が神を愛する人々、神を愛するようにっていうふうに神が召してくださっている方々、人々、私たちですよ、つまり。全部それを益に変えて、終わりの日によみがえって、永遠の命を得るっていう、そこに向かって神は私たちを導いてくださるんですよ。なんかそのなんでこういうことが起こるんだろうとか、なんでこうならないんだろうっていう時に、その神を認めるといいですよ、そこに。神はこのことも全部知っておられるんだって。でそれを通して私たちが終われる日によみがえって永遠の命を得るっていう、そこに私たちをその向けていってるんだなって、その神を信頼するんですよ。で神に従えないとか、そんなことを言ったってそんなこと信じられないってなれば、信仰を求めればいいんですよ。それが自分がその蒔いた種を刈り取ってるだけだったら、そこの中でも助けてって言えるんですよ。ヤコブもいっぱい刈り取ってますよ。騙したら騙されるっていう。でもその中でも神にその従い続けたんですよ。助けてくれって言い続けてたんですよ。私たちだったら一緒ですよ、それは。自分がよくしなかったところから来る刈り取りだったとしても、状況だったとしても、自分が蒔いた種を刈り取ってたとしても、神はその中にあって助けてくださいますし、そのことを使って、そのいつか分かんないですけど、後ろ振り返った時に、ああ、あの時のこれはこのためにあったのかって、神はその無駄なって一手を打つことはないんですよ。私たちはその無駄な一手のように思えても、私たちの背後に神がおられるっていうこと、背後というか、その私たちの人生の根本に神がその支えてくださってるってことを信じ続けていきたいですね。来年もこれで今年の最後の礼拝ですけど、新しい年も最後になります。天の神の父さん、どうか私たちがあなたにもっともっと信頼を置くことができるように、あなたのことを知れますように助けてください。なんでこんなことが起こるのか分かんないよっていう時に、自分が思ってた通りにいかない時に、どうぞあなたが私たちのうちに働いて信仰を与えてください。またこのお互いの関係の中で、お互いが信仰を励まし合う、その関係をこれからも与え続けてください。信仰の冒険をしていくことができますように。神がおられるから大丈夫だって、神に従う、この状況の中で神に従うのは辛いなっていう時に、自分のなんか持ち前の勇気みたいのを振り絞るんじゃなくて、あなたに対する信仰が増し加えられますように。またどうかその知恵も与えてください、愛も与えてください。エコ引きをしたり、見せかけのもので取り繕ったりするんじゃなくて、あなたが与えてくださるその上からの知恵によって、私たちの周りの人たちとの関係を築いていくことができますように、そこに良い身に満ちて、憐れみに満ちているその関係が与えられますようにしよう。僕らのこの教会、キリストの体を形作っている私たちの関係も、その知恵で満ちたものとなりますように、どうぞ祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。